あのこの間、
はい、
ちょっとカシメさんと喋ってた時に、
はい、
カシメさんなんかはもうあの若いアイドルの顔が分別できないっておっしゃってて、
はい、
どうなのかなその辺って思って。
あ、
全然まだ、
いやいやいや、もう分かんないですよ。
分かんないですか。名前出てきたじゃない
ですか。いやいや、それはそうなんですけど、うん、いや、まあ多少は分かるんですけど、いや、うん、だから今だと白石聖ちゃんと、
はい、
浜辺美波ちゃんは分かんないですね。なんか
白石聖さんと浜辺美波
さんのなんかあのサチウス綺麗顔はパッと出されると、あのほくろの、だからほくろの位置でいつも僕顔、人の顔覚えてるんで、あ、この人ほくろあるからこの人みたいな、ここの位置にほくろがあるとこの人だみたいな。だからほんとね、みんな全員ほくろが欲しい。
聞いたことないですよ、そんな。
全員その立ち位置によってほくろとかつけてくれると覚えられるんで、ちょっとそうですね、あの全員ほくろをつけてほしいなっていう。
すごい難しいことを言ってますけれども、
うん、いやいや、でもそう、いや、でも僕も厳しいっすよ。だから、うん、
サチウス系の人、
サチウス系って言えばいいんですかね。いやいや、まあ、とりあえず、まあ、白石聖さんと、うん、浜辺美波さんはちょっとパッと出てきた時に分かんないのと、 あと福本莉子ちゃんと、あ、小西桜子ちゃんか、もうなんかちょっと混じりますね。
へ
え、うん、これは別にあの乃木坂とかじゃなくて普通に女優さんですけど、
皆さん、
いや、だからもう元々ってもないですけど、日向坂好きでしたけど、日向坂ももう3期までは分かっても、4期はもう4期5期とかになってくるとね、だって40歳だし、で10代の女の子を応援してるってもうちょっと犯罪じゃないかと思っちゃって。
難しいとこですよね今。
なんか普通に好きって言えないじゃないですか。
難しいとこです。
いや、ダンスが良くてさっていう、あのそこになんか、
とはいえ日本全体は推し活文化じゃないですか。
うん、
でも推しは推せるときに推しとけとか、推しがあってなんぼ推しに貢いでうんぬんっていう時代じゃないですか。
どうなんですかね、うん、浅井亮の本とかも出てますけどね、今ね、ね、そのファンダムですよ。
ファンダム、
ファンダムをね、ファンダムからどう搾取をするかみたいな、ファンダムを形成するみたいなね、うん、僕そういうのないしね、ファンダム。
いや、私の友達で、
はい、
シンガーソングライターでいいのかな、自身がソングライターやってるギター、
はい、
ジャガジャガ弾いてる、
はい、
女の子の友達がいるんですけど、
はい、
ライブ活動もするし CD も売るし、はい、チェキなんかも売ってるんですよ、
はい、
でその人がジャニーズの推し活してるって投稿してて、
はい、
なんかいいんだろうかこれはって思っちゃって。
いや、でもそれが
推しを、ね、作ってる人がその集めたお金をどこぞの推しに貢いでんのかって思った、なんか考えちゃったんですよね。
まあまあまあね、それがまあ美術館に通うのが好きですとか、サウナが好きですとかだったら、まあまあ確かにね、なんか自分にこう投資してる感じがしますけどね、まあ、確かにそうか、他のアイドルが好きですみたいなことだと、まあ
スノーマンに投資してんだと思うと、
まあ結果的にそうですよね、間接的にそういう投資になってるっていう、まあ、それが彼女のモチベーションになってるんだっていうところでみんなが了承してればいいんでしょうけどもね。もう本当に僕課金しないおじさんなんで、
課金し、いや、それはでも健全だと思います。
課金をしない、ただ Spotify で聞くだけだから、うん、メンバーの名前をいまいちよく分かってないおじさんなんで、そのアイドルとかもね、うん、そう、カシメとかには、いや僕楽曲派だからってすげえバカにされるんですけど。
そんなこと言ってるんですか。
楽曲派おじさんだからっていうと、なんかすごいそうやってその言葉を隠れミントにしたただのスケベだと思われてるけど、でも本当に楽曲派なんでね。
カシメさん、なんか人をスケベにしたがりますよね。なんか
あいつがスケベですからね。
なんとも、え、ポンタさん的にじゃあ今推しはいらっしゃらない。
そうっすね、ないんじゃないですか。
そこで妻とは言ってくださらないんですね。
妻はだって妻ですからね。
あの奥様、この放送聞いていないことを心
に。いやいや、もうあの妻のお母さんもね、義理のお母さんとか聞いてると思いますけど。
大事にして。
別に推しではないですもんね。あのパートナーですからね、人生のパートナーですから。
カシメさんはそういう時に僕はスマホをしてますからつって逃げるんですよ。
何それ。
なんか通り一遍との答え。
ああ、今この放送の時に NHK の結果出てるとかからな。あいつが NHK 負けてるといいな。
いや、何てことですか。人のなんてやろう。
NHK 新人落語大賞。
あ、そうと、ね、通られたんですよ、
ね。まさかでしたけどね、本当に。ね、カシメちゃんが受かるっていうね、なんかびっくりしますよね。なんか身近っちゃ別に。 ある意味みんな身近ではありますけど、
同じ業界の役
人、まあうん、ですけどね。おお、かしめちゃんが良かったっていうね、うん、
そうそう、だからそこでもし通ってたらすごい評判を落とすことになりますから。
あ、いやいやいや大丈夫です、かしめはそういう時にやらかそうとかです。寝坊するとか生放送に来ないとか。
怖い怖い怖い怖い。
生放送行かないの怖いから、もはや俺前日入りしますとかいう謎ムーブするから。
あ、
しかもあの高速バスで。
あ、そうです、
夜行で。
そう、聞いてくださいよ、はい、カシメさん、はい、あの先月僕が舞台出るって言った時に、はい、お行きますよって言ってたんですよ、はい、24日、
はい、
そしたら通っちゃったから、25日清水さんすみません前日入りするんで行けないんですって言われて、なんだよって思って。
そう、やっぱね、当日だとあの人が多分怖いんですよ。
怖いですね、
寝坊が。全然聞いたことないけどね、多分 NHK 側もそんな予算出してくれないだろうし。
そうそう、当日でも見たら夕方とかで。
そうですね、まあまあリハーサルとかがあって、まあ普通に10時ぐらいの新幹線とかで行くんでしょうけどね。でも怖いんでしょうね。
怖いんでしょうね、
かしめさんね、
まあまあ、怖いし、なんだったら通るなんてみじも思ってなかったんだろうな、その時。
誰も思ってなかったですかね。
いやいや、僕は信じてましたよ。
いやいやいやいや、かしめちゃんですよ。いや別にそんな悪く言うことないんですけどね、仲間ですからね。いやいや、でもね、今この時点でも結果出てるんでね。そうなんですよ、この放送の時にはなんかごちゃごちゃ言ってもあれですけどね。あとニュージーンズがね、ちょっと活動休止になってしまったんで、楽曲を話長くなりますけど。
どうぞ、よかった。
急にごめんなさい、吹き返してきましたけど、まあ、楽曲派アイドルというものがありまして、
はい、
その楽曲派アイドルってやっぱ短命なんですよ。なぜなら曲がマニアックなんで。
あ、
僕好きだったのメゾンブックガールとか。
メゾンブックガール、
はい、空飛ぶ魚とか好きだったんですけど、メゾンブックガールとかはもうあのスティーブ・ライヒの、 クラッピングソングっていう手拍子の曲なんですよ。
ありました、ありました。
これをただサンプリングするみたいな、そういうアイドルとか、空飛ぶ魚も、だからポストロックみたいな感じのかなり変拍子とかのアイドルだったんですけど、あとアミーナとかかね、ポストロック系アイドルみたいなのがいたんですけど、やっぱポストロックっていうもののその需要自体がさほどないので、まあ短命だったんですけどね。だから空飛ぶ魚のプロデューサープの人は今かなり大活躍してて、あのアニメとかの劇版とかで、それからジークアクスとか呪術廻戦かとかで、結構特徴的なギターフレーズが鳴ってると、あの照井さんって言うんですけど、そうだ、そういうようなあの楽曲おじさんっていうのがいたんですけど、楽曲派おじさんは大体その好きなアイドルが解散とかなってしまった結果、ニュージーンズがね、はい、その楽曲派おじさんを救ってくれたんですよ。
おニュージーンズ
全然興味なさそうですけど、
今ちょっと検索しようと思って、
ニュージーンズがね、はい、あ、これは楽曲派おじさんが好きって言っていいやつだってなったんですよ。ちょっと
言っていいやつだって、
まっすぐに、まっすぐにグループアイドル乃木坂とかを好きっていうのもちょっと気恥ずかしいみたいな、うん、楽曲派変なこだわりおじさんたちが私を含む、ニュージーンズは好きって言っていいやつだってなったっていう。で今ニュージーンズが不在なので、
はい、今見たらなんか随分きな臭いネットニュースが出てきて、
今大変ね、今もうこの11月の放送の時にどうなってるかわからないですけど、はい、そうなんですね、うまくそう、あまりちょっと今表立って活動ができてないんで、民非人がね。でもなんか SNS のアカウント復活させたとかなんかいろいろニュースも出てるんで、ちょっと少しずつ表立った活動ができるようになってるんじゃないかっていう。これ落語の番組ですよね。
落語の番組でございます。動画で公開します。
あれ今僕飲み屋で喋ってます。
違いますよ、これから本編も
清水さんと二人飲みに来ましたっけ。
違いますよ、
はい、
はい、以上、ポッドキャストをお届けいたしました。いや違います、